若倉潤の単木の歌声。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。こんばんは、シンガーソングライターの若倉潤です。この番組は場面監督経験のある私若倉潤がまだまだ一般的に知られていない場面監督を少しでも知ってほしいという思いで月に1回お送りしております。場面監督とは、家庭内など安心できる場面では話すことができるのに、学校など社会的な場面では不安や恐怖を感じて話せなくなってしまう状態が続くことです。話せない期間は長期にわたることも多くあり、私の場合は小学3年生から大学入学までの10年間学校で話すことができませんでした。今日も15分間よろしくお願いします。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
7月20日に校庭にこち吹いて上映と私若倉潤のライブが、開催されました。お越しいただいた皆様、ご支援いただいた皆様、ありがとうございました。この収録が7月上旬にしてますので、実際イベントがどうだったかっていう話は来月にでもしようかなと思っております。今日はですね、先日、スクールカウンセラーさんの集まりとか、あと特別支援教室に、伺ってこう歌ったり、お話ししたりする機会っていうのがあったんですけれども、監黙の子供にどうサポートするべきかっていうふうに聞かれることもあって、なんかうまく答えられなかったなというふうに思って、私の時代は場面監黙がね、全然知られていなくて、私が何のサポートもこう受けてこなかったので、大学生になってね、少しずつ話せるようにはなったんですけれども、やっぱサポートがあってこう話せるようになったわけじゃなくて、自然に話せるようになったというか、大学のこうね、自由な雰囲気とか、友達と、過ごしてるうちに話せるようになって、自分で何とかしたとか、そういう感じなのかなというふうに思います。で、大人になればね、こう話せるようになるってよく言われるんですけれども、そういう部分がね、こう多少あるのかなというふうに思っていて、でもやっぱり子供の時とかね、10代の時にの成長ってすごく大事だと、思うので、やっぱりね、その時期にこれといったこうサポートを、されてこう来なかったっていうのがあって、こういうサポートをされたら良かったっていう経験がね、こうないんですよね。なんで自分はこう放置されて、大人まで話せなかったという、失敗例みたいなようなものかなと思ってて、だからされてよかったっていうことのね、こう実体験が乏しくて、どうするといいかっていう答えがちょっと出てこなかったのかなというふうに思います。今日はちょっと改めてどう接してくれたらよかったかっていうのをこう考えていきたいなと思います。今日だけじゃなくてもっと続くかもしれないんですけれども、その辺のことをちょっとね、もうちょっと考えていきたいなというふうに思ってます。で、今日はそのテーマとして、場面監黙の子に対して、先生、スクールカウンセラー、クラスメイトなんかの、周囲の人にこう、どうサポート、してほしいかっていうことを、考えて話したいなと思ってます。大人の場面監黙もあると思うんですけれども、私が場面監黙であった時期が子供の時だったので、一応ね、子供の時に絞ろうかなと思います。で、どうサポートしてほしいかっていうことに関しては、私が最初に思いついたのは、困ってる時に声をかけてほしいかなと思います。困ってるっていうのはかどうかっていうのはすごく分かりづらいんですけれども、あとね、やっぱり私の小学生の時の記憶も薄くてあれなんですが、やっぱ図工とか美術とか、ものを完成させる作業がある科目なんかだと、なんか次にどうするのかっていうのが、何をやるのか分からなくなってしまう時があって、そういう時にやっぱり聞くことができないので、 そういう時に全然作業が止まってしまうんですよね。で、まあ、なんか例えばこう何でしょう、紙やすりとかニスとかなんか特殊な道具が必要な時とかが多分あったと思うんですけれども、そういう時に、その道具を何でしょうね、借りに行けないとか、取りに行けないとか、そういうこともあったりとかしてて、で、まあ、じっとしてこうね何もできないっていう時は、やっぱりこうかなんかなんだろう、分かんなくて聞けないとか、体がこう固まって動けなくなってしまう感動という症状があったりとか、まあ、そんな状態の時なのかなっていうふうに思うので、まあ、そんな時はねこう声をかけてみてくれたらありがたいかなというふうに思います。あとはまあ、声を出さなくてもこう、ね、道具が使える状態とかにしてもらっていてもありがたいのかなというふうに思います。まあ、とりあえずじゃあこの辺で一回、曲聴いていただきたいなと思います。6月12日リリースのミニアルバム優しい場所への中から、若倉潤で君は頑張っているよ。
うまくいかない毎日でちょっと疲れてしまったら、失敗すると怒られて、うまくできても褒められない、やるべきことがわかっても思うようには動けない、家に帰って時だけが本当の自分でいられる。努力が足りないって言われて自分を責めてしまってる。だけど君は頑張る。
聞いていただきました。若倉潤で君は頑張っているようでした。引き続き周囲の人にどうサポートしてほしいかということをね、考えたことを話してみたいと思います。授業中とかに声を出さなくちゃいけない場面っていうのがあると思うんですけれども、朗読とか、なんか回答を求められること、あとは歌のテストとかもありますかね。なんかそういう時、まあ私は比較的、まあそういった決まったことであれば声を出すことができる時もあったんですけれども、でもなんか個人的にはなんか無理にやらせる必要はないのかなというふうに思ったりもします。なんかこれができたからといって私はなんか話せるようにはならなかったんですよね。クラスメイトにこう声が出せるんだっていう認識を持ってもらうことはできるかもしれないんですけれども、でもなんか逆にねこう声が出せるのに普段こうおしゃべりしないっていうことになんか不信感を持たれたりとかするかもしれないなとも思います。で、まあ、授業でこう声を出させるっていうのは、なんかこう特別こう話す練習にはならないのかなというふうに私はちょっと思ってるんですよね。まあ、ただこう先生とかクラスメイトがまあその子のことを場面監目だと知っていて、まあ本当は声を出せるし家では話せるということを知っている上で まあこう一つのステップとして、授業中でこう回答してみるとか朗読をしてみるっていう挑戦をするっていうのはなんかいいのかもしれないなとは思います。まあ、やっぱりまずは、周囲が場面科目をよく理解していることが、大事なのかなと思いました。まあ、今回はあの場面科目の子に対して先生、スクールカウンセラー、クラスメイト、なんかの周囲の人が、こうね、どうサポートしてほしいかっていうことを自分なりにこう考えて話してみました。まあ、今後もねこうなんか思いついたら話してみたいなというふうに思うんですけれども、やっぱり私の意見だけじゃなくて、まあ他にもねこう場面科目の当事者の方、経験者の方、あとはまあ周囲の関係者の方とか、まあいろいろなご意見があるんじゃないかなというふうに思うので、まあそういった意見いろいろ聞きたいなと思って、なのでラジオを聞きの場面科目当事者経験者の、皆様、あとまあ周囲の関係者の皆様がいらっしゃいましたら、このねテーマについて、まあ自分がねこうどうしてほしいかとか、どうしてほしかったかとか、こうした方がいいんじゃないかっていうメッセージをねいただけたらと思います。まあテーマはもう一度言いますと、場面科目の子に対して先生、スクールカウンセラー、クラスメイトなど周囲の人にどうサポートしてほしいかということです。WW ラジオのメッセージでもいいですし、私はあのブログとかツイッターとかフェイスブックもやってますので、まあ、そちらでね今回こうメッセージを募集したいなと思いますので、若倉淳で検索していただければと思います。よろしくお願いします。そろそろお時間となりますので、今日はこの辺でお別れとなります。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 WW ラジオで検索してください。またサイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼントしています。どしどしご応募ください。それでは最後に6月12日リリースのミニアルバム優しい場所への中から、若倉淳でキッズを聴いていただきながらお別れです。お相手は若倉淳でした。また来月お会いしましょう。バイバイ。
仕草や表情から目が離せないよ。小さな体でこんなにも目を奪われる、なぜだろう。何感情を見せるなんて僕にはとてもできないな。だけどいつかは素直な気持ちを隠すようになるのかな。君の笑顔を見ていたら、ちっぽけなことなら忘れられる。僕の願いはただ一つ、その笑顔でずっといてほしい。すぐにどこかへ行くね。心配で目が離せないよ。小さな体でいつまでも走り回る、追いかけなきゃ。どんなにわがままを